2026年7月19日、7月の第3聖日の礼拝です。今ご一緒に新約聖書使徒の働き第2章の41節から最後の47節まで読みました。この箇所を通して、今からのお話の題は信仰生活です。私たちお互いは聖書の神様を聖書を通して知るものとされ、また神様が私たちの必要のためにお送りくださった救い主であるイエス・キリストと信仰によってつながり、そしてこのイエス・キリストが提供してくださる神様の新しい命をいただいて生きるもの、それがすなわちキリスト者、あるいは英語の言い方だとクリスチャンと呼ばれる一人一人でありますが、どのようにそのお互いは毎日の生活をしていくのか、まあ私たちが生まれてから今までずっとですね、生きてきているわけですから、それぞれの生活をまあ普通に当たり前にしてきているわけですけれども、イエス・キリストを知らされ、この方を信じて、この方と共に、まあ言い換えれば神と一緒に日々の生活をするということが実際にはどういうものなのかということですね。私たちはぜひ今朝の聖書の箇所を通して改めてですね、まあ信仰生活と読んだり、あるいはこうしてご一緒に週に一度ですが、週の最初の日である日曜日の朝、教会に集まって礼拝と呼ばれるものを捧げ、そこから1週間をスタートしていくという、そのようなものにとって、まあ、信仰生活あるいは教会生活とも呼ばれるその歩みが実際はどうなのかということを改めてご一緒に、今朝の聖書の箇所を用いて確認あるいは理解をさせていただければと思います。まあ言うまでもありませんが、私たちは今生きているお互いですね。ですから命があるわけですね。で、最も理屈抜きで分かる部分というのは体の命でしょう。私たちの体が生きているので、活動が普通にできている。で、これはどこから始まったかですね。おそらく私たち誰一人、自分がいつから生き始めたかという記憶はないはずです。まあ、よく物心つくという言い方が日本でされますが、物心も何もなかった、でまだ姿もなかった、お母さんのお腹の中から命が始まった。よく日本では嫁ぎ10日なんて言われますよね。嫁ぎ10日っていうのは日数に換算すると280日、まあ10ヶ月、私たちはお母さんのお腹の中から始まり10ヶ月の間、そこで、少しずつ育ってですね、そして、やがて出産という時を準備の時として待ち続ける。で、時が来ますとお母さんのお腹から出てくる。で、それから先は目に見える形で、お母さんや 他の人たちのお世話やいろいろなことを受けながら命が維持され、あるいは育てられていく。そしてやがて自分で生活ができるように、まあ自立とよく言われますが、それに向かっていく、まあ、そんなことが、まあ、簡単ですが私たちの目に見える部分の命の営みと言えるかと思います。でけれども私たちはイエス・キリストと出会い、また聖書に導かれて、このイエス・キリストを我が神、我が救い主と理解し認め、そしてこの方に導かれて共にそれぞれの命の営みを続けていくという、まあ、信仰生活、あるいはこうして週に一度ですが教会に集って共に礼拝をするという、そういう意味でも教会生活と呼ばれたりする、そのようなお互いとも言えます。まあ、毎日はそれぞれが別々の場で、それぞれの生活や働きやいろいろなことをしておりますから、こうして一緒にというのは見えないわけですが、でもそれぞれの信仰を持って生きるお互い個人は日々の歩みの中で聖書に聞く、あるいは神様に向かって祈るといったそういうことを大切に生きておられると言えます。そしてこうして週に一度であっても教会に集まり、ともどもに心を合わせ信仰を一つにして神様に向かう、礼拝を捧げる、まあこれも広い意味では信仰の交わりと言えますが、礼拝が終わった後もですね、誰とも会話もせずに黙ってさよならじゃなくて、まあおそらく皆さん方はそれぞれ身近な方々と言葉を交わしながら、挨拶をしながら、あるいは近況を分かち合いながらという、まあよく教会では交わりと言われますが、そのようなことを普通に当たり前のようにしている、まあそういう私たちであると言えます。さてでも私たちは実際お母さんのお腹から生まれて最初からそのような生活を当たり前にしていたかしらと振り返ると、多分ほとんどの方々は違うはずですよね。どのようにしてこのようなクリスチャン、あるいは信仰者と呼ばれるお互いがある意味新しいと言いましょうか、違う生き方をするようになっているのかという、もうそれを、今朝の聖書の言葉を通して、ご一緒に見てまいりたいわけですが、41節というところにこう書かれています。そこで彼の言葉を受け入れた者はとあります。彼の言葉って、彼って誰かというと、その手前の40節の最初にペテロという人物が出ていますね。彼の本名はシモンでしたが、イエス・キリストと出会い、またイエス・キリストの選ばれた弟子の、まあ、ある意味リーダー格になった人物です。でイエスご自身から彼はペテロという新しい名前をいただいた。私たちお互いもですね、それぞれ生まれつきに親からあるいは誰か責任を持っていた大人から名前が与えられて、その名前で今も暮らしておられるのかなと思いますが、信仰者とされてクリスチャンとされて 受ける名前というのは、まあ、英語で言うとクリスチャンネームなんて呼ばれますが、カトリック教会ではですね、そういう名前を用いたり今でもされているのを聞きますけれども、私たちプロテスタント教会の場合は特にそのようなクリスチャンネームというのをあまり使わない、まあ、この私たちのコイノニア教会ではほとんどそういうことをしていないわけですけれども、お互いにそういう信仰者としての名前を使う使わないは別にしても、神様にとっては私たちは間違いなく生まれつきのものではもはやなくなっているんですね。イエス・キリストと出会い、イエス・キリストを認め信じ受け入れた、まあ、クリスチャンとされたというお互いとして、神様は私たちに新しい名前をつけてくださっているはずです。私たちは多分それは天に戻った時に分かるのではないかと思いますが、さて、今朝の聖書の言葉にもう一度戻りましょう。41節、彼すなわちシモン・ペテロの言葉、これは彼の個人的な話意見ではなくて、彼がイエス・キリストと出会い、そしてイエス・キリストに信仰によってつながり、さらにはイエス・キリストの弟子と育てられた、その彼の言葉、それはいわばイエス・キリストの言葉、もう少し、広げた言い方をしますと聖書の言葉であります。その言葉を聞いた、そして言葉がすぐに離れていったのではなく、その言葉を受け入れた者がいた、これがまず大事な一つのポイントであります。私たちも毎日絶えることなく言葉を用いて、やり取りをしたり生きて生活を続けているわけですが、この言葉、すなわち聖書の言葉、あるいは良い知らせという意味を持つ福音の言葉、いや、さらに別の言い方をすると信仰の言葉、それを受け入れたという、もちろん語るのは目に見える人間、人でありますが、語られた言葉はその人の意見とか主張主義ではなくて聖書の言葉、すなわち神のメッセージです。それを受け入れるというところから信仰生活はスタートしていきます。さらに今朝の聖書を見てまいりますと、受け入れたものはその後どうするかというと、バプテスマを受けたと続いてますね。私たちが聖書を受け入れるということは、まあある意味見えない部分です。つまり私たちの心の一つの動き、決心、決断の部分であります。しかし聖書はそれで終わりではなくて、その目に見えない決心、決断が目に見える形として表される、まあ証言される、教会などではよく証しと言われますが、証しされる、それの一つがバプテスマだということがわかります。バプテスマというのは日本語ではよく洗礼と呼ばれます。皆さん方がすぐにお開きになれるのであれば、使徒の働きの次にありますローマ人への手紙という箇所の6章のところに、パウロは 洗礼について私たちに大事なことを告げています。ほんの少しの部分ですが、ちょっと読んでみますと、ローマ人への手紙の6章の3節4節のところに彼はこう書いています。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。大事なポイントが一つです。バプテスマ、すなわち日本語の表現では洗礼と呼ばれるものは、多くの人にとってはそれは宗教の儀式のような理解かもしれませんが、聖書がはっきりと示す大事なポイントのまず一つ、それはキリストイエスにつくバプテスマ、この方とつながる、結びつくというバプテスマ、洗礼です。ただのキリスト教の宗教の儀式であれば大した意味はありません。そしてもう一つ付け足しますと、聖書はこのバプテスマ、すなわち洗礼についてこのような方法やり方でするようにと言ったことは何も示さないんです。ですから方法とかやり方が大事ではないということがはっきりしています。大事なのはそのバプテスマ、すなわち洗礼に示されている意味合いですね。それはまずキリストである主イエスにつく、つながるということで、そのつながりがなぜ大事かというと命がそこにあるからです。次のローマ人への手紙6章4節にパウロはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですと書いています。いや、私たちは洗礼式によって死んでしまうことはありません。まあ、時々水が怖い方がおられたり、あるいはちょっと慎重にすべき状況を抱えた方がおられる場合もありますけどね。でも洗礼の結果亡くなりましたというのはまあないですね。でも意味合いは何かというと、水に沈むということは私たちが今まで神様と関係がなく、イエス・キリストと一緒にということが全くなく、私の人生、私の勝手という、そういう生き方をずっと当たり前にしてきた、いや私一人が特別じゃなくて、周りのさまざまな人たちもほぼ似たり寄ったりの生き方をしておられる、そういう生き様と離れる、いやそういう生き方に死ぬという意味がこの水に沈むという洗礼のやり方によって示されているというのが一つです。でも水に沈んだ人はすぐに自ら顔を出します、上がります、自ら。でそれは何でしょうかというと、この4節の最後にパウロは命にあって新しい歩みをすると告げています。水に一度沈むことを通して私たちは今まで神様と全く関係がない自分中心の当然だと思っている生き方をずっと続けてきました。でもこれからは聖書を通してそうではない、私は私が望む通りに生きるという、まあ自己中心的な生き方を捨てて神様に聞き、そして神様が提供してくださった救い主イエス・キリストを受け入れ、 この方の命をいただいて一緒に日々生きていくという新しい人生、新しい歩みをそこから始めていくということが洗礼と呼ばれる、バプテスマと呼ばれるものの大事な意味なのだということです。そしてその結果ですね、今朝の箇所を見ますと、もう一つの大事なことが示されている。それはバプテスマ、すなわち洗礼を受けた者が弟子に加えられたと40節にあります。もう一度繰り返しますよ。私たちは、私の人生は私が主役、私が中心、私が第一、当然でしょって普通に、別にわがままでも自分勝手と周りから呼ばれる必要なく、それが当たり前だという生き方を基本的にしていたものでした。でもイエス・キリストと出会い、この方が主なる方、神なのだということを理解した。そして自分自身でそれを受け入れた、そういうお互いが、その目に見える一つの証、印として洗礼を受ける。その洗礼が示す意味合いは、まずそのような私が私の人生の主役だと当たり前に生きてきたその人生をやめますということが水に浸かることで意味されている。そして水から上がることを通して、そこからは今までとは違う新しい生き方、つまりイエス・キリストをただの宗教の教祖だじゃなくって、私のこれからの新しい日々の生き方の中心者、リーダー、あるいはガイドなのだということです。でそのように自らが誰かに言われたわけでもなく、無理強いされたわけでもなく、自らが理解を持って自主的にそれを選び取った、そういったお互いが、そこからあと個人個人別々バラバラではなくて、同じ仲間として共同に生きていこうとしたようですね。まあよくこの時代、教会が、キリスト教会が、誕生した、生まれたと言われたりするわけですが、あるいは別の言い方だと初代教会の時代と呼ばれたりするわけですが、ここから今日に至るまでのキリスト教会と呼ばれる存在が始まっている。そして最初の時は彼らは弟子に加えられたと41節に書かれています。誰の弟子か、うっかりすると先ほど申し上げたように、彼の言葉を聞いて受け取った人々という、彼はシモン・ペテロでしたから、弟子になったというと、あ、ペテロさんの弟子になったのかなと思いがちですが、そうではないのですね。じゃあ誰の弟子ですか。ペテロが彼らにはっきりと伝えたイエス・キリストです。今朝ご一緒にこうして礼拝を捧げているお互いもですね、基本は同じです。私たちクリスチャンと呼ばれる、キリスト者と呼ばれる一人一人は、キリスト教の弟子ではなくて、キリストの弟子です。時々これが同じように理解されがちですが、はっきりと区別しておく必要があります。私たちはキリスト教 の信者ではないのです。周りや世の中はそのように思っておられたり言われる場合もありますが、私たちは宗教に関わっているわけではない。大事なのはこのイエス・キリストにつながって弟子とされているという部分です。で、まずキリストが示された天の父と呼ばれる神様につなげられる。そしてキリスト者、クリスチャンという新しい立場をいただいて、新しい生き方を始めていく。で、そのようなお互いが今度はまず自分自身を自分で受け入れるとともに、もう一つはそのようなお互いとされた別の者たちをも受け入れ合っていく。そのようなイエス・キリストの弟子となった者たちが、ある意味一つの共同体を形作っていったわけです。これが聖書の示す弟子に加えられたという言葉の持っている実際の意味です。で、彼らは何をしたか、どのように、新しい生き方をしていったかについて、次の42節以降でいくつかのことが示されております。まず42節、彼らは人たちの教えを固く守り、イエス・キリストが選び出されご自分のそばに置いて養っておられた12人の弟子たち、やがて彼らはイエス・キリストが天に帰られた後、指導者となっていきます。で、その彼らがイエス・キリストの弟子と呼ばれる代わりに使徒という名前で呼ばれるようになりました。彼らはリーダーでありました。で、信仰を持った、そして洗礼を受けた多くの人たちがこのリーダーに導かれる生活を始めていった。教えを固く守りとありますが、私たちお互い注意が必要なのは、人間の教えを固く守ってではないということです。そうではなくて、イエス・キリストが示し与えられた大事な一つ一つ、それは単なる教えではなく、いかに生きるかというガイドです。彼らはそれを大切にした。そしてお互いが孤軍奮闘ではなくて交わりをする。これはうっかりしますと、みんな和気あいあいとですね、仲良しグループのように、関わっていたのかと思いがちですが、必ずしもそうではありません。なぜならば、私たち、クリスチャンとされたお互いもみんな一人一人は違いますよね。違う個性があります。それが自然なこと、普通です。そしてそれを無理やりクリスチャンという何か既製服のようなものに、生身の自分が押し込められて窮屈な生活をするという必要は全くありません。そうではない。私がクリスチャンに押し込められるのではなくて、私の生身に合うクリスチャンとしての装いが神から与えられるということです。ですから聖書も示しますが、私たち一人一人は自分をこのように無理強いされて変えなければダメだという形ではなくて、イエス・キリストを一人一人違いを持ったお互いが 着せていただくという、既成服ではなくて私に最もふさわしい、私にぴったり合う、そういうイエス・キリストだということです。でもそこには気をつけませんと、自分勝手なわがままや自己中心という、厄介なものが入り込んでくる現実もありますから、それには気をつけるべきですが、でも一番私にふさわしい一人一人の現実に合うイエス・キリストが私たちと共に進んでくださるというふうに表現をしても間違ってはいないと言えます。その私たち信仰者、キリスト者とされた一人一人の実際の生活について、私たちが周りの人を心配したり、またキリスト教と呼ばれる宗教の教えはどうなのと探すのではなくて、大事なのはキリストの教え、それはキリストがいかに私たちと同じ人間となられて、この地上、この世界で過ごされたか、それが新約聖書の4つの福音書に具体的に示されているわけですから、私たちはそのイエス・キリストの生き様、神である方ではなく、むしろ私たちと同じ人間としてこの現実社会でどのように信仰の歩みをなさったのかということを私たちがよく見て、そしてそれを参考にして、では私はどうすればよろしいか、どうできましょうかという、そしてもう一つはそれを孤軍奮闘ではなくて、お互いにそのように生きようとする者たち、すなわちキリストの弟子とされた一人一人が助け合って関わり合って、そして必要があればお互いにそれを工面し合ったりしながら共同生活、実際に私たちが見ているこの人の働きの時代は共同生活そのものだったようです、ある時点までは。しかし現代私たちは基本そのような意味での共同生活はしていないわけですね。でもそれは時代とか社会の変化があるわけですから、無理やりこの彼らと同じような生き方をすべきではないのです。今私たちが実際に行っているのは、このように日曜日の朝、週に一度であってもですね、共に集まり、共に同じ時間を共有し、そして自分たちの好き勝手に用いるのではなく、心を合わせて、そして信仰をベースにして、この聖書の神様に向かう、そして礼拝を捧げる、そして神様からの導きや示しや必要なものをそれぞれに受け取り、それを大切に握って、またそれぞれの実際の生活に向かっていく、それをしなければならないではなくて、そこに命があるということを大事にして大切に守っていく。そしてさらには交わりをしとあります。もう一度言いますが、これは単なる仲良しクラブではない。ご一緒に礼拝を捧げる信仰者お互いだとしても、それぞれ皆違いを持った人同士ですから、人間の部分ではある意味仲良くできる人がいたり、いやそれほどでもない人がいたりというのが普通だと言えます。 それを無理やりクリスチャン同士だから仲良くしなければならないっていうのは難しいわけですね。そんな必要はありません。でも好き嫌いではなくて、私たちは同じ神の命をイエス様を信じる信仰によっていただいた、受け継いだ仲間として、こうして共に集まり、共にお互いを見つめ合うのではなくて、神様を見上げる、神様に向かうという礼拝を捧げ、そこからそれぞれ1週間を始めていく。そして42節はパンを裂きと次に示されています。まあ簡単に言うと食事と言えますが、単なる日々の食事というだけではなくて、これは教会では今聖餐式と呼んでいますが、特別の食事がありますね。それを示唆していると言えます。でも大事ですよ。食事というのは貴重です。同時に食事はただ私たちの体を養うだけではなく、大切な交わりの方法、チャンスであるとも言えます。私たちが共にパンを裂く、すなわち聖餐式に共に参加することによって、お互いの信仰のつながりということがそこに示されていますし、もっと大切なのは神様と私はつながっているのだということ。ぜひ、皆さん方お一人お一人がこれからの教会でなされる聖餐式の時に、それをいつも大切に覚えてくださればよろしいかと思いますね。ただの、まあ、コイノニア教会では毎月最初の日曜日の礼拝の中で、行っておりますが、単なる儀式ではなくて、その一回一回の場で私はイエス・キリストとつながっているのだということ、それがパンとブドウジュースといただくとても大事な意味合いです。それは命のつながりです。まず神様と命でつながっている自分、二つ目はそのような私、一人ぼっちではなく周りに同じ信仰でつながっている兄弟たち、姉妹たちがいるのだという現実、これを確かにし、これを大切にしていくチャンスでもあります。そして42節の最後には祈りをしていたとあります。私たちはもう言うまでもなく教会の中、礼拝の中でも祈りますし、またそれぞれの毎日の生活の場面で様々に祈っておられるじゃないかと思いますね。ですからあえて言う必要もないかもしれませんが、私たち信仰者、クリスチャンと呼ばれるお互いの生き方は、単に祈りが宗教の一つの行為とだけで続けていく、それはもったいないと言えます。そうではない。私たちの毎日の普通の当たり前の特別なことがないその暮らしの中で、どうぞお一人お一人の祈りが普通でありますように。特別な祈りはまあ場合によってはあるかもしれませんが、それ以外は普通の祈りでよろしい。普通の祈りとは何ですか？普通の必要を祈ればいいです。様々。例えば、姉妹方、女性の方々だったら、毎日の、食事のこととかがありますよね、例えばね。そしたら、買い物に行かれるでしょう。買い物に行かれて、何が買えましょうか、今日どんな献立にしましょうかっていろいろ心の中で考えなさるかもしれませんが、その時に例えばですよ、自分であれこれ考えて買い物をするだけじゃなくって、 普通に当たり前に神様どうしましょうかって心の中で祈られたらいかがですか。お店で、買うものを探して、お店の中歩いてる間だけでもですね、神様何が買えますかって、できればね安くいいもの買いたいんですけどって、結構ですよ、それでいいんですよ。正直に神様に伝えて、神様と相談しながら、神様これ買ったらいいでしょうかとかですね、心の中で会話をしながら買い物されたらよろしいと思いますよ。そして聖書は次に大事なことを43節に告げています。一同の心に恐れが生じ、誤解しないでくださいね。神を恐れるということは神様が罰を与えるかもしれないと怖がるという意味ではありません。そうではない。神様への恐れはある人たちが言いますが、聖なる恐れです。聖なる恐れって何ですか。それは神様を大切にするという心です。私たちは信仰が与えられクリスチャンとなってもですね、現実を言いますとなかなか聖書の全てを理解しきれていない。そして私たちが信じているという神様が実際はどんな神様かということもあまりまだ理解しきれていないという現実がどこかにあります。そうなりますとついつい神様への恐れも中途半端になりがちです。でも神様は怒り狂う方ではない。私を恐れない、お前なんかクリスチャンと認めないとか、おっしゃらない。忍耐深く私たちを受け入れ、そして一歩一歩育ててください。ですから私たちがやることは難しくはありません。礼拝の場でもそうですが、お一人お一人の日常生活のさまざまな場面でどうぞ聖書を用いてください。聖書を使ってください。そして聖書を通してただ聖書の言葉の意味とか、これはどういうことかなということよりも何よりもですね、聖書に向かうということを通して神様と離れないことです。そして神様が何を私に示してくださるかということを受け取っていくチャンスを無駄にしないことです。祈りはいつでもどこでも簡単にできます。時間をかける必要もありません。また座って手を合わせて目を閉じる必要さえありません。神様と会話をすればよろしい。どんなことでも、いつでも、どんな場合でも。つまりそれがあなたにとって神様と一緒に暮らすという現実になっていければよろしい。そこに命が通います。あなたは孤独ではない。あなたの信仰が例えばご家族であったり周りのさまざまな方々に理解されたり認められた場合は感謝ですが、そうでない場合もがっかりする必要はありません。神様がご存知です。そして神様はあなたを決して見放しません。神様を正しく恐れる、すなわち大切にして、そして日々の生活がなされていく。そこにさまざまな私の頑張りや人間の何かの特別な力ではなく、神様の働きが具体的な形で表されていくならば感謝であります。そして最後にもう一つ、44節45節で共有していた、一切のものを共有していたということが示されていますが、今の私たちは基本目に見える形ではあまりそういうことをしていませんが、でもね、覚えましょう。 こうしてご一緒に日曜日の最初の午前の大事な時に教会に集まって一緒に礼拝をしているというのは時間の共有ですよね。そして私たちのエネルギーやいろんなものを共にしていますよ。そして私だけが神様に捧げますじゃなくて、私たちがみんな一緒に神様に捧げるわけです。この後私たちは献金と呼ばれることをしますよね。お金を捧げるのは単にお金ではない、それは私たちの身代わりとも言えるものです。大事なのは私たち自身が大事なものを神様に捧げるという、それを私だけではなく、バラバラでもなく、私たちがみんな一緒に神様に向かって捧げますというのをする。一緒にということ、それは単にいつもくっついて離れませんという意味ではありません。たとえ離れていても場所は違っても、私たちの心は、私たちの信仰はバラバラではない。同じ信仰の仲間としてつながり合っている。そしてそれぞれの持ち場立場から神様に向かうことができ、こうして許されたチャンスには一緒に集って共に神様に捧げることも可能ですよね。そして私たちはお互いのさまざまな現実を分かち合いながら、理解をし合いながら、無理やりではなく必要に応じて、また神様がくださるチャンスを無駄にすることなく、お互いの必要に目を向け、心を向け、手を差し伸べ合っていく、つまり恵みを分配し共有し合っていく、そのようなお互いとされたということ、この現実がよく教会では言われますが、伝道しましょう、宣教しましょうって言われますが、私はちょっと違う考えを持っています。私は皆さん方のお尻を叩こうとは決して思いません。個人もそうですが、このコイノニア教会として私たちが周りの多くの方々に何ができましょうか。もちろんそれはイエス・キリストの良い知らせ、福音をお知らせし、お伝えし、また分かち合うわけですが、無理やりこうしましょうって上りを立てたりですね、旗を振って皆さん頑張りましょうって、私はあまりそういうふうに思いません。そうではなくて、私たち自身がまずイエス・キリストをよく知り、そしてこの方とつながって生きるという、このイエス・キリストが与えてくださる神様の命をいただいて、毎日のさまざまな現実を通って生きていくために、安心があるのか、安全なのか、希望がそこにあるのかをまず私が知って確かめて、これでいいと思えることが何よりも大事ですよ。それがないのに一生懸命伝道しなければ、宣教しなければって頑張ったって意味がない。ですからどうぞまずお一人お一人が、私は大丈夫なのか、安心しているのか、希望を聖書を通して、良い知らせを通していただき続けているのか、それをまず確かめてください。そしてその上でそれを誰か周りの方や、あの方この方に分かち合うチャンスがあるかどうか、それはお一人お一人が神様から示していただければよろしいかと思います。コイノニア教会はそういう意味では旗を振りません。いや、旗を振っている教会は私は非難するつもりは全くありませんが、コイノニア教会ではそのようなやり方を基本はしていません。そうではなくて、 お一人お一人がそれぞれの現実の中で神様からいただいたものを無駄になさらずに、まず自分が喜ぶ、自分が安心する、自分が幸せを感じる、そしてその上で誰か他の方にもいかがですかと、ただそれだけです。最後に今日の皆さんが持ってくださっている修法の左ページの一番下に、あなたは私に従いなさいというイエス・キリストの言葉が書かれていますが、これね、私もね、いつも注意しなければと思わされていることでもあるんですが、うっかりすると私たちは他の人が気になるんですね。でもイエス様はそうじゃない、あなたはとおっしゃったんです。これ 誰に言われたか皆さん思い出せますか？あ、ペテロですよ。イエス様がね、ペテロに向かって、あなたは私を愛しますかって尋ねましたよね。で、胸張って彼は愛してます、ご存知でしょうって答えたんですね。でもまたイエス様、あなたは私を愛してますかって聞かれたんです。でね、二度あることは三度あるんですよね。で、三度もイエス様がね、ペテロに向かって愛してるか愛してるかって聞かれるのでね、さすがのペテロもね、ちょっと悲しくなったんでしょうかね。で、イエス様の言葉はペテロに向かって、あなたは私に従いなさい。愛してるだけじゃ気持ちで終わりかねません。私たちのクリスチャン信仰は生きて働く命があるものですから、行動が伴います。気持ちだけでは生きられません。どんな行動か、それはイエス・キリストに従うという行動です。もう一度言いますよ、キリスト教に従うんじゃないんですよ。あるいは教会に従うことでさえないんです。そうではない。お一人お一人がイエス・キリストから何を求められるのか、何を示されるのかということをまず確かめて、そしてそれが理解されるならば、それを無駄にされないで、一つ一つただあなたができる形で行っていく、それが私に従いなさいというイエス・キリストの言葉の実際の意味ありでしょうね。どうぞ今週、今日からのまた新しい一週間、どんな現実が待っているか私にも分かりませんが、その現実の中で安心できることは、そこに主イエス・キリストが間違いなくおられることです。そして私を助けてくださるということです。ですから安心して一つ一つイエス・キリストとやり取りを重ねながら、必要なことを行ってみてください。それがイエス・キリストに従うあなたの信仰の実際の姿となります。それが他の方々に証しとして役立ちます。トライしましょう。お祈りします。神様、お言葉ありがとうございます。あなたは私に従いなさいとかつて主よペテロにおっしゃったその言葉を、今朝私たちはこの礼拝の場を通していただきました。ありがとうございます。何ができましょうか、私にどんな力や頑張りがありましょうかと弱気になりがちな現実もないわけではありませんが、そうではなくて、大したことができるできないではなく、まず私たちのうちに主よあなたに従います、従いたいですという気持ちをどうぞお与えください。そしてトライさせてください。失敗したとしても、そこからまたやり直すことが何度でもできるとあなたは示してくださって おられますから感謝です。どうぞよろしくお願いします。特に神様、今日は子供祝福礼拝として捧げています。まず私たち大人ですが、神の子供とされた立場もありますから、どうぞ感謝とともにそれを大切にここからの今週一歩一歩進ませてください。同時に神様、あなたが私たちのそれぞれの場に委ねておられる、与えておられる幼子たち、子供たちを感謝を持って大切に認め、大切に扱い、そして共に神様成長へと一歩一歩進ませてくださいますよう、よろしくお願いします。お任せします。尊い主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。